世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。はるーこんにちは。今週はグリーンランドの挨拶でこんにちは、はるーから始まりました。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。おもてはひらがな、なしは漢字、果物の梨をイメージしたマスコットキャラクターなんだよ。おもてなしちゃんの仲間ソックス5と一緒に世田谷を盛り上げる活動をしているんだ。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信していなーしゅ。さーてー、今週は世田谷区民の憩いの場馬事公園を紹介するよ。馬事公園は JRA 日本中央競馬会が運営管理する馬術競技場。東京ドームおよそ4個分の広さがあるんだ。園内には子どもの遊び場や庭園、自然林などもあって、区民の憩いの場として親しまれてきたんだけど、2017年からの長い改修工事を経て、今東京2020大会馬術競技の会場として数々のドラマの舞台になっているんだ。残念ながら無観客になってしまって会場からの応援はできなくなったけど、オリンピック総合馬術個人で戸本一真選手が4位入賞を果たしてくれました。日本人の入賞は89年ぶりの快挙だったんだって。すごいね。おめでとうございました。今週は国内最高レベルの馬術競技会場として、さらに多くの方に馬術や馬の魅力を伝える公園として愛される施設を目指す馬事公園のおもてなしに迫ります。気になる現在の様子から今後のことまで、 JRA 馬事公園堀金康さんをスタジオにお迎えしてバッチリお話伺っちゃいます。お楽しみに。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーから行ってみよう。
こんにちは。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはを紹介します。挨拶はコミュニケーションの基本です。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。今日は北極海と北大西洋の間に位置する世界最大の島、グリーンランドを取り上げるよ。島のおよそ 80% 以上が厚い氷と万年雪に覆われているんだ。うん、寒そう。人口およそ5万6000人のうち9割近い人たちがイヌイット、別名エスキモーと呼ばれる人たち。イヌイットと日本人は同じモンゴロイドで外見がとっても似ているから、なんだか親近感湧いちゃうよね。そんなグリーンランドの公用語はグリーンランド語。グリーンランド語でこんにちはは、アルー。アルーはこんにちは、良い一日をっていう意味だよ。そしてイヌイットの人たちの挨拶でちょっとユニークな挨拶も紹介しちゃおうかな。イヌイットの人たちは愛情表現の一つとしてエスキモーキスという鼻と鼻をこすり合わせる習慣があるんだ。このエスキモーキスはイヌイットの間ではクニックって呼ばれていて、恋人同士のキスっていうより子供や両親など大切な人への挨拶としてお互いの鼻と鼻をこすり合わせるんだ。この の鼻と鼻をこすりつける習慣はニュージーランドのマオリ族でも見られるよ。世界にはユニークな挨拶がまだまだあるもんだ。グリーンランドの人に会ったら、あると笑顔で挨拶してね。あ、エスキモーキスは親しい人同士の挨拶だから、いきなり初対面の人にしちゃダメだよ。今週はグリーンランドの挨拶でこんにちは、あるを紹介しました。世界に届け、世田谷おもてなしプロジェクト。
おもてなしの最前線、今週は世田谷区民の憩いの場、そして今は東京2020馬術大会の会場として注目を集めている馬事公園のおもてなしに迫ります。スタジオには JRA 馬事公園堀金康さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
JRA 馬事公園の堀金と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まずは戸本一真選手、総合馬術個人で4位入賞おめでとうございます。
ありがとうございます。私たちも見てて非常にこう心が震えるような演技をしてくれて、非常に感動しました。
まずもう世田谷区の馬事公園で競技が行われていることも、区民としてすごく誇らしく嬉しかったですし、入賞も本当に嬉しかったです。そして世田谷ゆかりの選手もいらっしゃるんですよね。あ、
今回JRA の方から、選手として3名出ているんですけども、
はい、
そのうち1人、北原博之という選手がいるんですけれども、彼がもともとその、世田谷の松ヶ丘小学校出身ということもありまして、
はい、
非常に、本人としても気合が入っていたというふうに聞いております。
なんか初めて馬に乗ったのが馬事公園だったという話を、
そうですね、はい、
なんかすごい巡り合わせで、もこれもまたね感動、
そうでしたね、
はい、ますね、
はい、
今日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では番組のテーマはおもてなしでございます。まずそのおもてなし、その1、新装 JRA 馬事公園のおもてなしということで、東京2020大会の会場、メイン会場でございます。でやっぱり真っ白な馬場、メインアリーナが私にとってはとっても印象的だったんですが、馬事公園はこのメイン会場としてどんな仕様に生まれ変わったんでしょうか。
もともと馬事公園は1940年に開園されまして、もう現時点ですでに80年ほど経過しているんですけれども、馬事公園時代の施設っていうのは、前回の1960年の時に、オリンピックの時に作られた施設を、
はい、
長年こう改修しながらずっと使ってきていたという形で、かなり老朽化が進んでいるんですね、はい、でその、改修を、繰り返している中で、国際基準を満たすことができなくなっていたこともありまして、はい、今回オリンピックの会場になったこともあって、全面的なリニューアルを行ったということになっております。
一番大きく変わったのは何だったんですか。
はい、この国際基準を満たすっていう点から、考えますと、一番大きく変わったのはやはりその今おっしゃっていただいたババの部分になろうかと思います、は
い、やっぱりすごい綺麗だなって思ったんですよね、
はい、ありがとうございます。
色がなんか違うと思ったんですよね。
そうですね、真っ白なんですよね、
はい、
馬術競技の馬場というのは、前回の東京オリンピックの時には芝を使って行われたんですけども、はい、現在のその、国際的な競技の主流というところで言いますと、世界最高峰の大会を開催するためには、クッション性だとかグリップ力だとか、ある程度の硬さとか、そういったさまざまな要件を満たすような素材で、はい、馬場を作らなければいけないという、規定がございまして、
はい、
その中で最初からのその素材を選ぶところからずっとスタートしていって、はい、テストを重ねて最適なものを選んでいったということになります。今この非常に白くなったというふうな話にしましたけれども、
はい、
今回馬場で使用しているのは、ケーサっていうガラスの原料になるような砂を、用いて、
はい
はい、それにフェルトですとかファイバーとかが混ぜてあって、そういうふうなものをオランダから輸入して、作っているということになっています。
馬に優しいって。
そうですね、その先ほど言ったクッション性とかっていうところを担保するために、はい、フェルトが入っているので、非常にこう馬がこうグッと踏んでも足に対する負担が少なかったり、それでこう、しっかりとしたホールドがあるので、演技するに非常にしやすいというふうな競技用の砂になってますね。
なるほど。馬へのおもてなしといえば、厩舎エリアも大きく変わったそうですね。
そうですね、 今回、馬が入る厩舎っていうのは8頭を用意しておりまして、はい、それぞれの馬が入る、まあ、馬の入る部屋のことを馬房っていうんですけれども、こちらの馬房につきましても、従来ですと、大体10平米ぐらいだったのが12平米ぐらいに
広くなった、
はい、これも国際基準を満たしている形になっています、はい、それぞれ1つの厩舎には馬が入る部屋馬房が40馬房ありますので、はい、現在8厩舎ありますので約320頭分ぐらいの、馬房厩舎が、部屋があるという形になりますね。
なんか快適な環境だと伺ってます。
そうですね、自然採光とか通風とか換気そういったものにこう十分で留意する形でもって、はい、馬にとって快適な環境となるように、工夫してますし、
はい、
また今回その大会期間中に関しましては非常に日本の夏が、暑いということもありまして、暑熱対策として、昼夜を問わず25度程度の空調を維持しなければ、海外から来る馬もいますのでそういうふうな環境を維持するために、はい、大会組織委員会によって、仮設のエアコンが全厩舎に入っている形になっています。
天井もねすごく高いんですよ ね。気持ちいい感じで、
はい、
どうですか、あの馬の反応、選手の反応っていかがですか。
あの施設に関しましては非常にどの国の選手からも、非常に高評価をいただいてまして、私どもとしても本当に、それが何よりの、嬉しいところで、その結果それぞれの選手たちが高いパフォーマンスを示して、くれたんじゃないかなというふうに思っているところです。
あとそうだ、思い出してネットで結構話題になった競技の話になっちゃうんですけど、
はいはい、
障害馬術の障害物に日本らしいなんていうのかな、デザインの障害が登場したっていうのがもう本当にネットニュースでわーって出てまして、ちょっとそれも感動したんですよね。
そうですね、障害各障害のデザイン、あるいはそのコースとかっていうのは、日本人が作ったものではなくて海外のコースデザイナーの方が作っているものですので、
はい、
ああいったその様々な障害のデザインとかに関しても日本人がというよりはむしろ海外の方が考えている日本の姿っていうのがああいうふうな形になっているのかなというふうに、私たちは思っています。
なるほど。でもあんな華やかな感じの日本のってちょっとなかなか見ることなかったもので、こけしだったりあとは扇子だったり竹あとは日本らしいって言ったらハチ公あと桜熊取り歌舞伎のもう華やかでしたよね。
そうですね、ああいったものが逆に言うと海外の方が持っている日本の像なんだなっていうことをこちらの方としても改めてこう認識させられた感じですね。
今回無観客でとってもちょっと残念だったんですけれども、
はい、
でもああいうなんか日本のデザインを見たときにこれは見てる方観客へのおもてなしだなっていうふうにちょっと感じて、
そうですね、
はい、感じました。
ああいった形でもって世界に対して日本というものが発信されていくのはまた一つのおもてなしに通じるのかもしれませんね、
障害物って、馬事故に残ったりとかするんですか。日本らしい今回、
はい、今回こちらの競技でもって使われた障害に関しては、もちろん大会用のものですので組織委員会さんのものなんですけれども、こちらの方でも一部残せないかというふうなことを検討していただいているみたいですので、
はい、
もし残すことができれば将来また馬事公演が再開するように皆様のお目にかかることもあろうかと思います、
ということで続いては新装 JRA 馬事公演のおもてなしその2、大会後の馬事公演について伺いたいと思います。馬術競技のための施設ももちろんなんですけど、もうさらに楽しみなのは公園エリアっていうんでしょうか、フォレストエリアっていうんですか、魅力をたっぷり紹介していただこうと思うんですけれども、改修工事がちょっとね長かったですからね、2016年の末から改修工事に入って、はいはい、休園期間が4年半以上になりますよね、
はい、
地域の皆さんはもちろんたくさんの方が、私もそうなんですけど開園を待ち望んでいると思います。印象に残ったこととかお客様皆さんの声とかってありますか。
そうですね、この4年半の間にですね何回か園内を一部開放して、工事の進捗状況をお知らせする、機会等を設けさせていただいておりますけれども、その際、馬事公園の方に、お越しいただいた方々からですね口々に以前のような桜並木がなくなってしまったのは残念だなとか緑が少なくなってしまったのが残念だなみたいなご意見を非常によくいただいております、はい、どれほど馬事公園のその桜ですとか緑が愛されてたのかなということを非常にこう、身につまされるようにね感じることができた、そんなことだったんですけども、私どもとしましても、これからまた馬事公園の改修工事を引き続き行うにあたりまして、
はい、
こういった近隣の方々の声というのは非常に参考になりましたし、これを頭に置いて改修工事を進めていく必要があるなというふうには考えております。 ですので、まあ、今回、まあ、残念ながらこの工事をやるにあたって切ってしまったような木とかももちろん、
はい、
もうすでに年老いてしまった木やら病気の木やらもありましたので、そういった木に関してはある程度、まあ、園内の施設の中で再利用とかで、はい、やっておりますし、また最終的にはまた改修工事の中で新たな木を植樹していって、
はい、
以前にも勝るような勝るとも劣らないような形での緑の馬事公園に戻していきたいと考えております。
あ、楽しみ。特に注目は何でしょう？
そうですね、先ほどまあお話しいただいたそのフォレストエリアというところが、まあ今回この公園の中では一番目玉の部分なのかなというふうに考えております。こちらの方にはですね、まあ、ご注目いただきたいとしては、この辺りにですね、見晴らしのいいフォレストベースっていうテラスをちょっとこちらの方に設けまして、
はい、
そこにはさらに園内で伐採した木から作ったツリーハウスみたいなものを作っておりまして、お子様から、大人の方々まで非常に広く楽しめるような施設をご用意いたしました。
写真で見たんですけど本当かわいいですね。なんか秘密基地みたいな感じのツリーハウスができできるんですよね。
あ、もうできております。
あ、はい、そうなんですよね、
はい、
なんか中に入ると、私は入ってないんですけど写真で入ったような気になってるんですが、なんかもう釘が使われてないくって。
そうなんですよ、
3人ぐらい入るといっぱいになっちゃうようなスペースなんですけど、
そうですね、はい、
まさに本当に秘密基地、誰でも入れるエリアなんですよね。
そうなんです、
楽しみだな。
そうですね、あと、まあ、そのフォレストベースにつながっていくような形でですね、園内のその、武蔵野自然林というところを周回するような通路の方もご用意しておりまして、
はい、
まあ、そういったところからですね、さまざまな四季折々のこう、まあ、変わりゆく自然林の様子とかを見ていなきながら、まあ、ツリーハウスとかも楽しんでいただければ一番、まあ、公園エリアを楽しんでいただけるのではないかなというふうに思います。
これも写真で見たんですけど、遊歩道ね、はい、なっててスロープが緩やかな、はい、すごく綺麗な、ちょっと上高くなってるんですかね、 見晴らしがいい感じの遊歩道になっていて、
ね、
はい、またもう緑が本当に、その武蔵野自然林大好きな、私も含め大好きな方いっぱいいますからね、本当に楽しみに待っていてほしいと思いますよね。
そうですね、
あと至る所に馬のモチーフがあると伺ってます。
そうですね、まあ、その武蔵野自然林のあたりにもあるんですけれども、まあ、馬の形をした、まあ、水道みたいなものがいくつか用意してありますんで、うん、まあ、今のところ、もうすでに設置してあるものは3つなんですけれども、それぞれ、サラブレッドの毛色、色に合わせているものになってますんで、はい、全部が色が違う形になる予定になってますんで、その辺も、まあ、開園後はまた楽しみにしていただければいいのかなというふうに思います。
馬事公園のこれからいかがですか？
馬事公園のこれから、まあ、
はい、
今回の整備工事でもって馬事公園の、まあ、施設につきましては、オリンピックが開催できるような、国際基準に合致したものになったんですけれども、まあ、このためですね、今まで馬事公園の中でもさまざまな大会がずっと毎週毎週のように行われてたんですけれども、そういった大会に加えまして、さらに全日本ですとか、あるいは国際大会といったそういった大規模な競技大会を開催することも可能となりました。で、まあ、今回の大会で世界のトップライダーが見せてくれたような素晴らしいパフォーマンスがね、きっかけとなって、はい、まあ、馬事公園で、ここから演技をして、ここから世界を目指していきたいというような次世代のライダーが出てくるっていうのは、そういうふうなことが私たちの、まあ、希望というふうに考えてますね。
気になる開園の時期でございます。
大会が終わりまして、その後にまた解体工事が進めていく形になります、うん、
はい、
でその後にまた整備をしていく形になりますので、すぐに開園というわけにはいきませんで、おそらく、早くとも2023年の秋ぐらいになるのかなというふうに考えております。
もう本当に楽しみにしてますね。ちょっと、まあ、長いなと思ってらっしゃる方もね、実際いらっしゃいますけれども、でもあっという間に来ますからね、その日がね。
そうですね。
そして素敵な、もうなんていうのかな、オリンピックレガシーを引き継ぎつつ、緑あふれる公園として生まれ変わる馬事公園をみんなで待ちたいと思います。
さらに長い期間地域の皆様にご不自由をおかけしてしまうというのは、私どもといたしましても非常に申し訳なく思っております。まあ、こういった状況をご理解いただきまして、ぜひ新しい馬事公園の完成を楽しみにお待ちいただければと思います。
今日の素敵なお客様は JRA 馬事公園堀金康さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。世田谷区はアメリカ合衆国のホストタウン、共生社会ホストタウンです。ホストタウンとして様々な文化や個性が尊重される 共生の街世田谷の実現を目指し、アメリカ合衆国との交流を進めています。また共生社会ホストタウンとして、一緒にできると楽しいねとキャッチコピーを掲げ、障害への理解やバリアフリー化などの取り組みを進めています。世田谷スーパーエール2021では、依然新型コロナウイルス感染症が収束しない中、この状況をオール世田谷で乗り越え、町に活力を取り戻し、合わせて世田谷区がアメリカ合衆国ホストタウンであることを周知するために、区民、医療従事者、商店街の皆様などへ向け、コロナ禍で活動が制限されている団体の演技・演奏のパフォーマンスなどによるエールと感謝を届けます。第1弾のオープニングセレモニーを皮切りに、モザイクアート制作編、ダイジェスト編、参加団体ごとのパフォーマンスやインタビューを見ることができる団体別の動画など、世田谷おもてなし YouTube チャンネルにて続々配信中です。ぜひご覧ください。キーワードと感想を送って素敵な景品がもらえるプレゼントキャンペーンも実施中。詳しくは観光情報サイトエンジョイ世田谷をご覧ください。
世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、そろそろお別れの時間です。今週は東京2020馬術大会の会場、世田谷区にある和事公園のおもてなしでした。世田谷のね、ちょうど中心部なんだよね。用賀にある FM 世田谷からも近くて、おもてなしちゃんも大好きな場所です。オリンピックレガシーを引き継ぎつつ、緑がいっぱいの公園として生まれ変わるんだね。ワクワクする。堀金さんによりますと、もう少し落ち着いたらこの工事中の馬事公園の様子ホームページで紹介するっていうプランもあるそうです。まめにチェックしてみたいと思います。ツリーハウス入りたい、完成楽しみにしてます。さあ、この番組では皆さんの身の回りで目にした耳にしたおもてなし情報を募集しています。メールの宛先は数字の834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com。 世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまで、あなたからのメッセージお待ちしています。これまで番組で紹介した情報の一部は、世田谷おもてなし交流参加実行委員会の事務局ニュースレター、ソックス通信にも取材記事が載ってるよ。エンジョイ世田谷ホームページにアップされているので、こちらもチェックしてね。ちなみにこの番組は1週おきに再放送でお届けしています。また直近の放送なら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができるよ。ぜひ聞いてね。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、お相手はおもてなしちゃんこと武田よしこよしりんでした。また来週、バイバイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。